皆さんおはようございます。今週お二人の教会員が亡くなられまして、また改めて、考えたことがありましたので、それを通してまた聖書からの教えを考えていきたいと思います。このお葬式の時、告別式の時に、この死んだ亡くなった方のお体を拝見できますけれども、それを見るたんびに思うんですが、その方が死ぬ前と生きておられる時と死んでしまった時との違いは何なのかなとたまに考えるんですね。物質的には体重を測ればほとんど変わりはないですし、死んだ直後であればほとんど変わりはないと思いますし、何が違うんだろうかと考えた時に、やっぱり命ということになると思いますね。で、この命というのは一体何なのかなとそれから考えていきました。で、この最初にですね、人間に命が与えられたというこの聖句があります。創世記2の7なんですけれども、お読みいたします。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。この生きたものと日本語で訳されているのはリビングソウルと英語で書いてあるんですが、生ける魂、あるいは生ける霊とも訳せると思うんですが、この息が吹き入れられる直前までは肉体はあったわけなんですね。肉体はあってもまだ生きているものとはまだ言えないわけなんですが、そこに神様の霊が入って初めて人は生きたものになるということなんですね。そしてそれが当然ながら出ていけば今度は死んだということが言えると思います。詩編146の4節に、その息が出ていけば彼は土に帰る、その日には彼の諸々の計画は滅びる。もう一つの聖句は詩編104の29、30、あなたが彼らの息を取り去られると彼らは死んで塵に帰る、あなたが霊を送られると彼らは作られる。ですから我々の命というのは神の霊があるかないかということになると思います。そして我々だけではなく、万物を神様は作られましたけれども、その息によって作られたと詩編33の6節に書いてあります。なんと力のある息でしょう。創造の力を持っておられる、無から有を作られる、そうした能力のある息であります。ミニストリーオブヒーリング388ページをお読みします。人類の創造において個性を備えられる神の力が表された。神がご自分の形に似せて人を作られたとき、その形はすべての点において完全であったが、生命がなかった。そこで個性を備えておられる神がその形に生命の息を吹き入れた。そこで初めて人間は生ける理性のある生物となった。人体のあらゆる部分が活動を開始し、心臓、動脈、静脈、舌、手足、感覚、頭脳、すべてが活動を始め、あらゆるものが法則のもとに置かれ、人間は生ける霊となった。神の御言葉であるキリストを通じて、実在者である神が人間を創造し、知能をお授けになられたのである。この神の霊が、 この知性のないものも作られましたけれども、この我々人間に与えられた、あるいは天使たちに与えられたこの霊というのは、この我々に神の形品性を与える力のあるものだったようです。特別な神の息だったようです。続けてお読みします。私たちの肉体が隠れたところで作られた時も、私たちの身体は神の目には明らかであり、未完成であるその身体を神はご覧になり、生まれ出る前から神の書に私たちの器官は全部記されている。神は創造の最高傑作である人間が、すべて人間より下等なものに勝って神の思想を表し、その栄光を示すように望んでおられる。しかし人間は自分を神としてはならない。この安息日に改めて我々が作られたものであるということを思い出すことができるのは本当に感謝であり、また特権であります。今朝びっくりしましたが、松田恵子さんが詩編100編を読んでくださいましたが、ちょうど私も読みたかったところでありました。皆さん一緒に読んで、そして我々が作られたものであって、神様にこの感謝を捧げるという行為をしたいと思っているんですね。この一つの聖句を一緒に読んでいただけますでしょうか。3、はい。主に向かって喜ばしき声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。歌いつつその御前に来たれ。主こそ神であることを知れ。我らを作られたものは主であって、我らは主のものである。我らはその民、その牧の羊である。感謝しつつその門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。主に感謝し、その皆を褒め祭れ。私たちは神様から生けるその魂の息を与えられて生かされております。本当に感謝だと思います。神様の皆を賛美いたします。そして罪を犯した後、神様の恩恵によって本当は死ぬはずだったんですが、まだこの霊の魂がこう、弱くなってきているんですね。この神様の与えられた息が完全にまだなくなったわけではないか、だいぶ衰弱してもう瀕死状態であるということを改めて考えたいんです。そして肉体はというと相変わらず生かされております。2つのものを今分けて考えたいと思っているんですね。肉体の命は生かされているんですが、魂の命はだいぶ我々傷ついてもう瀕死状態であるということを理解していただきたいんです。ですから死んだ人のことを悲しむのにこの気を取られて、自分の魂が危ないということを忘れないでいただきたいんですね。イザヤ書57章を読んでいただきたいと思います。私がお読みします。私は限りなく争わない、また絶えず怒らない。霊は私からで、命の息は私が作ったからだ。彼の貪りの罪の上に私は怒って彼を打ち、我が顔を隠して怒った。しかし彼はなお背いて斧が心の道へ行った。私は彼の道を見た。私は彼を癒し、また彼を導き、慰めをもって彼に報い、悲しめる者のために唇の実を作ろう。遠い者にも近い者にも平安あれ、平安あれ。私は彼を癒そうと主は言われる。我々自分が死にそうな状態であるということを気がついていないにもかかわらず、神様は私たちを癒そうと日々努力しておられます。本当に感謝です。そしてアダムには本当に神の御形がたっぷり注がれる霊が与えられましたけれども、その後だんだん罪が取り除かれ、聖霊が取り除かれて、最終的にはもう人類を滅ぼさなければならないほど、もう 霊が弱くなっていきました。そこでノアの洪水が起こったわけです。そしてそれからずっとずっとまた堕落が続いて、もう人類は本当に精霊には失っている状態になったんですが、4000年後イエス様がお生まれになりました。そしてイエス様が生まれになった時は聖霊によって身ごもったと、書いてありますね。また1-18ですが、イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に聖霊によって身ごもになった。つまりアダムも聖霊によって生まれましたけれども、第二のアダムも、つまりイエス・キリストも聖霊によって生まれたという同じ条件です。でもアダムは罪を犯すという選択をしてしまいました。一方キリストはアダムと同じ条件であったにもかかわらず罪に勝利する選択をし続けたんです。そしてキリストは私たちもそういう状態になれるように、なれるんだとお約束になったし、またそれを求めるようにとおっしゃいました。そしてその約束に頼ってキリストの死後、この弟子たちが集まって聖霊を求めておりました。亡くなって50日後ですか、ペンテコステというイベント事件がありましたけれども、昔からユダヤの祭りであったあの五旬節という祭りはこの時に成就したんです。成就というよりは部分的成就です。ありましたけれども、この50日後に2階の部屋にいた兄弟姉妹が聖霊を受けたわけです。そしてそれは前の雨と言われています。でその前の雨はの結果はどうだったんでしょう。もう一日に何千人という人がバプテスマを受けるほどの世界中に福音が述べ伝えられる伝道の原動力になっていったわけです。各時代の希望下巻の377ページを読みします。福音を地の果てまで伝えることになったので、彼らはキリストの約束された力が授けられるように求めた。その時聖霊が注がれ、一日に幾千の人々が悔い改めた。今もこれと同じである。人間の空論ではなく神の御言葉を述べ伝えよう。クリスチャンは不和を取り除き、失われたものを救うために神に献身しよう。信仰を持って祝福を求めるときにそれは与えられるのである。使徒時代の聖霊の効果は秋の雨であったが、その結果は素晴らしかった。しかし春の雨はもっと豊かなものとなるであろう。神様の力強い伝道の活動が始められようとするときに、どうしても聖霊の力が必要となっているんです。ですからイエス・キリストが亡くなった直後に前の雨と言われるあのバプテスマが必要でありました。そしてこれからのやってくる未来の世界伝道活動も神様が直接手綱を引いてなさるわけですけれども、この時も聖霊が必要であります。そしてこれは大いなる叫びと言われておりますね。これが計画されているんです。大総統下巻の381ページ、第三天使の使命の宣布に協力する天使はその栄光で全地を照らすのである。ここに全世界的で比類のない力を持った働きが予告されている。1840年から44年に至る再臨運動は神の力の輝かしい現れであった。第一天使の使命は世界の各伝道地に伝えられた。そしてある国々においては16世紀の宗教改革以来どの国にもなかったような大いなる宗教的関心が引き起こされた。しかし第三天使の最後の警告下における大運動はこれをはるかに超えるものとなるのである。これからやってくる この運動はもうかつてなかったほどに大きいものだというんです。それほどの聖霊の力が降り注がれるという予言がなされています。そしてこの大いなる叫びに参加する者はどうしても聖霊が必要なんです。福音の大いなる働きはその開始を示した神の力の現れより劣るもので終わることはない。福音の開始にあたって秋の雨、前の雨となって成就した予言はその終局において春の雨となって再び成就するのである。これが使徒ペテロが待望した慰め、原文ではリフレッシング、つまりフレッシュを再びするということですね。これは活気づけとか回復という意味があります。これの、慰めの時である。彼は次のように言った。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは神の御前から慰めの時が来てイエスを再臨の時に神が使わせてくださるためである。ここに諸事件の順番が書いてありますね。使徒行伝 3-19-20 は非常に重要な聖句であります。大曹と下巻の382ページから83ページ。神のしもべたちは清い献身の喜びに顔を輝かせ天からの使命を伝えるためにここかしこと出走する。全世界の幾千の声によって警告が発せられる。奇跡が行われ、病人は癒され、印と不思議が信じる者に伴う。サタンもまた偽りの不思議を行い、人々の前で天から火を降らすことさえする。こうして地上の住民は立場を明らかにしなければならなくなる。次は省略したいと思いますが、後の雨は力を与えるんですが、具体的にここにどんな力が与えられると書いてありました。つまり警告を発する力でしょうか。それから奇跡が行われる、病人が癒される、印と不思議が信じる者に伴う、こういう力がこの後の雨によって与えられるというんです。そしてこの後の雨は清められるという話はよくしますけれども、清める力をするということと、それから我々に力を与えるということもやはり現実なんです。この2つのことを覚えておきたいと思います。聖霊で満たすというこの我々伝道する力が与えられるんですね。ここには資格という言葉で表現されています。これは第三天使の使命と書いてますから、これ大いなる叫びのことなんですが、これはこれに携わる働き人は学歴ではなくて聖霊を注がれることによって資格を与えられるというんです。この今もその働きをするために聖霊が必要なんですが、ここで言いたいのは大いなる叫びの時に後の雨が必要だということを言いたいんですね。そして初代文集にも有名な文がありますね。もうこの何がこうした大きな変化をもたらしたのかとエレン・G・ホワイトは尋ねたら、それは後の雨、主の御前からの慰め、第三天使の大いなる叫びであると天使は答えたというんですね。今繰り返し言っているのは後の雨が必要だということです。大いなる叫びをするために。で、この聖霊はですね、前の雨と後の雨と分けられているんですが、この後の雨と前の雨は農業している人なら分かりますが、なぜそういう名前がついているのかというのがこの絵にあるんですが、前の雨は秋の雨とも聖書に書いてありますし、後の雨は春の雨とも呼ばれていますね。これはイスラエルの1年間の農業の絵ですけれども、 この気候に秩序があって必ず種をまく時期っていうのが決まっていますね。秋にはファーストレインズって書いてますけども、前の雨が降るんです。この雨が 何をするかっていうと、もう夏の間、もうこれ強い太陽の絵がありますが、もう硬くなった土をですね、優しく耕せるように精霊の雨が降り、こうやってこう隙を入れて、この農夫が牛を引っ張って、首輝でこの牛を引っ張って、牛で首輝を引っ張って土を耕しているんですね。そしてその後ろの人は種をまいています。種が発芽するときにも水分が必要ですから、この前の雨が役に立つんです。そしてこれを前の雨と言うんですね。あるいは秋の雨、それから冬が来て、この麦は成長していくんです。そして春になったら収穫なんですが、その最後の収穫のために、ここにはスプリングレインズ、つまり春の雨と書いてるんですね。この春の雨が冬の間に成長した穀物を熟させるという働きをするんです。こういう農業の1年間通しての農業なので、この前の雨あるいは後の雨とこう考えることができるわけです。そしてこれは霊的には、ここは先ほど話したペンテコステ、十二弟子たちに降った雨のことを象徴しております。そして最後に収穫前、つまりこの人は鎌を持っていますが、再臨の時にイエス様は鎌を持っておられますね。その収穫の前にも雨が降って魂を熟させるという予言が自然界の中にもなされているんです。そしてセブンスデーアドベンチストは、英語がわからなくても TM506 ということは、この箇所を覚えておきましょう。これはもうあまりにも有名ですから覚えておきましょう。ここには何が書いてあるかというと、春の雨、後の雨がですね、精霊の力によって神の道徳的御方たちがその品性の中に完成されるのである。春の雨が何をするかということが書いてあります。道徳的御方たちを完成するという非常に重要な引用文ですから、 TM506 って覚えていてください。で、サタンはいつも本物が来る前に偽物を送って横取りしようとするわけなんですが、この後の雨が降る直前に、こうした運動というのは後の雨ですけれども、後の雨によって行われるこの大いなる叫びがありますが、この運動が起こる前に偽物を提示することによってそれを妨害しようとするというんです。ですから今私は聖霊を受けることを皆さんに伝えているんですけれども、罠もありますから気をつけてください。別な霊が働く罠があります。どういう特徴の罠でしょうね。これは一般のリバイバルはともすれば想像に訴え、感情を刺激し、新奇なことに対する好奇心を満足させるようなやり方で行われている。こうして得た改心者は聖霊の真理を聞くことを望まず、預言者や人たちの証に興味を示さない。こういう性質、特徴があります。ですから御言葉を求めない、そういうこの集会、それには気をつけてください。しかしだからといって、もう聖霊と名前がつくものから離れようという、そういう極端に陥るのではなく、我々は確かに聖霊が必要なんです。それは最後の大いなる叫びのために必要なんです。教育という本の中に地位特待と訳される言葉がありますけれども、実は地位特待ではなくて、英語では 知はメンタル、これは当たってるんですね。体フィジカル、徳と言われているのはスピリチュアルと書いてありまして、これは徳というよりも霊です。アダムが作られたときにこの3つのものが与えられたんです。でこれが失われつつあって、これを回復しようとするのが教育の大目的なんです。だから日本でも知徳体という言葉があるので、そういうふうに分かりやすく訳しましたけれども、知霊体です。これらの円満な発達を我々するように神様は求めておられるんですね。この知徳体と、この徳をですね、神様抜きで徳を高めようとする場合、非常に危険があります。誤解、知徳体ということを誤解するとですね、恐ろしい結果があって、神様から離れたまま正しいものになろうとする危険もあります。道徳的に、神様抜きで道徳的に正しいものになる、これは危険です。なぜかというと、ルシファーがそうしてたんです。罪の定義は、唯一の罪の定義は不法ですね。聖書に書いてありますが、別な表現もあって、これは神から離れることとも言えるんです。ルシファーは悪いことをしようなんていう誘惑はしませんでした。こういう罠に引っかかる人はいなかったはずです。良いことをしよう、神様抜きでと、ルシファーは言ったんですね。彼は天使たちを支配していた律法に対する疑惑をほのめかし始めた。そして彼は諸世界の住民にとって律法は必要であろうが、天使たちは彼らよりも優れたものであり、自分自身の知恵が十分な道しるべ同票となるから、こうした制限は不必要であると言った。彼らは神の皆を汚し得るものは、神の皆を汚し得るものではない。その思想もすべて清いのである。神ご自身が誤りを犯すことがありえないと同様に、彼らも過ちを犯すことはありえないというのであった。あなたたちは間違わないから、あなたの心に従え、あなたの心が律法だと教えたわけですね。ですから聖霊を抜きにして、霊的な発達なしに我々が良い人間になろうとするときに非常に危険があります。後の雨は実際に降るとどのような影響を及ぼすんでしょうか。キリストの実物教訓242ページには、贖罪の目的は罪を拭い去ることだけでなく、罪の耐火力のために失われた霊的賜物を人間に回復することにあると書いてあります。先ほども言いましたけれども、後の雨がすることを2つ覚えていてください。つまり調査審判の時に罪の除去という神様の働きがなされます。聖霊によって、これ1番目、清めます。しかし清めるだけではまだ大いなる叫びをする活力がない。清いかもしれないけども、無菌状態かもしれないけども、まだ力がない。そこで霊的な力を与えて回復、アダムと同じような力を与えて、そして恐るべき軍隊のような存在を作るわけです。二つのことを後の雨はするんです。果たして後の雨が、あるいは聖霊が罪を除去するだろうかという疑いがあります。この2つの引用文はそれをブロックする重要な引用文です。慰めの時が来るとき、彼の罪は除去され、その名は生命の書に留め置かれた。この引用文のおかげで後の雨が罪を除去するということを証明できるんです。もう一つ、罪は告白され、裁きに先立ちゆくべきである。それは慰めの時が来るとき、 それらの罪が除去されるためである。まあ、慰めの時というのは先ほどから言いましたように後の雨のことですけれども、この時に罪が除去されるということ、これは疑いの質問が投げかけられた時に皆さん立てるようにしていてください。ここにはですね、気がつかなかったんですが、口語訳では気がつかないんですが、イザヤ4:3-8にちょっと注目していただきたいんですが、そして主が審判、調査審判の霊、聖霊ですね、と滅亡の霊といったらなんか滅ぼすみたいですけど、これは焼き尽くす霊だそうです。禁定訳では焼き尽くす霊をもってシオンの娘の汚れを洗い、エルサレムの地をその中から覗き去られる時と書いてあります。その時シオンに残るもの、エルサレムに留まるもの、すべてエルサレムにあって命の書に記されたものは聖なるものと唱えられる。この引用文も重要でして、先ほど証の踏みで後の雨が罪を清めると証明しましたが、聖句でも審判の時に罪が除去されるという証明がこの聖句でできます。あまりないです、こういう聖句は。重要な聖句です。エレン・ジー・ホワイトも先ほどの聖句を引用して、預言者イザヤは神が審判の霊と滅亡、これ滅亡って書いてますが、焼き尽くす霊をと思ってご自分の民を不義から清められると宣言した。罪にとってそれがどこに見出されようと、私たちの神は実に焼き尽くす火である。神の御霊はその力に服するすべてのもののうちにあって罪を焼き尽くすと書いてあります。ここで25節見ていただきたいんですが、ヨエル書2:25、私があなた方に送った大軍、すなわち群がるイナゴ、飛びイナゴ、滅ぼすイナゴ、噛み食らうイナゴの年を、イナゴの食った年を私はあなた方に償う。我々の御霊がだいぶルシファーに取られ、サタンたちに取られて、もう絶滅、ほとんど作物残ってない状態、そこに神様はそれを償うというんですね。また中にその霊を入れてくださるというんですね。28節、その後私は我が霊をすべての肉なるものに注ぐ。あなた方の息子娘は予言をし、あなた方の老人たちは夢を見、あなた方の若者たちは幻を見る。罪が、後の雨の時に罪が除去されるという話と、もう一つ霊で満たすという聖句です。で、聖霊を求めなければいけませんが、受ける条件もあるんです。ただ求めたら与えられるものではないようです。ミニストリーオブヒーリング132ページには、自己を忘れて心の中に聖霊が働く余地を与え、神に全く献身した生涯を送る者の有用さには限りがないと書いてあります。自己を忘れることが条件だそうです。まだあるんです。先ほど読んだ使徒行伝3:19-20ですが、慰めの時が来てってありますが、それは悔い改めて本心に立ち返りなさいって書いてますね。悔い改めて本心に立ち返るのは慰めの時に、慰めの時のその祝福を受けるためです。悔い改める、慰めの聖霊の雨の受ける条件として悔い改めが必要です。まだあります。使徒たちが2階の部屋に集まってた時の状態をここに書いてありますが、それも聖霊を受ける条件でしょう。まず彼らは共に集まって 全ての不和を捨て去ったって。で、彼らは一つになった。彼らは祝福が与えられるとのキリストの約束を信じ、信仰を持って祈った。彼らは自分たちのためだけに祝福を求めなかった。彼らは霊の救いのために重荷を負った。福音を地の果てまで伝えることになったので、彼らはキリストの約束された力が授けられるように求めた。その時聖霊が注がれって書いてるんです。こういうことを求めているでしょうか。教会は奉仕のために組織されているのであって、キリストに奉仕する人生の第一歩はまず教会につながることでなければならない。個人的な信仰だけではないんです。教会につながること、非常に重要だそうです。キリストに忠誠を尽くす者には教会の義務を忠実に果たすことが必要とされる、要求される。これは我々の訓練の重要な一部であって、救い主の命の息の通っている教会にあっては、このことは直接に外部の世界に対する働きに通じている。まあ、今回グアムに外部に働きをしに行きますけれども、主の命の息の通っている教会、これの義務を忠実に果たすこと、教会につながっていること、若者たちは覚えなければならないし、また教会も そのことを覚えてないといけない。イエス・キリストが天の至聖所で罪を除去なさっているとき、なさるときに、地上では魂から聖霊が罪を消し去るということを私たち何度か学んでいますけれども、ここにこう書いてあります。世の贖い主によって達成されたことに効果を与えるのは御霊である。心が清くされるのは御霊によってである。イエス様がなさ十字架にかかってもう終わりではなくて、それを御霊が効果を与えるっていうんです。実際に私たちを清めてくださるっていうんですね。御霊によって信者は神の性質に預かるものとなる。すべての先天的後天的な悪の傾向に打ち勝つ天来の力として、またご自身の品性を教会に印象づける天来の力として、キリストは御霊をお与えになった。ここで聖霊で満たされている人が3種類あるということを確認します。まず罪を犯す前のあのアダムでした。彼はイエス様の口の息によって生きたものとなりました。イエス・キリストも御霊によって身ごもって、ただ神の霊だけで動くお方でした。そして今読んだように、キリストが天の至聖所で清めをなさっているときに、地上で生きている人たちも罪が除去され、14万4千人となるわけですけれども、この人たちも聖霊で満たされております。そして神様は、聖霊で満たされた人を回復しようと計画なさっておられるんです。この私前から気になってたんですが、使徒行伝 3-20、 慰めという言葉、なんでな慰めなんだろうと思ったんです。英語ではリフレッシングって書いてますが、なんでリフレッシュが慰めなんだろうとずっと思ってて、コンコルダンス見てみたんです。そしたら意味は息の回復と書いてました。慰めというよりは、英語でリフレッシングと訳されてますけれども、ただの 回復ではなくて息の回復って書いてました。つまりアダムに神の息が鼻から吹き入れられましたけれども、あれをもう一度回復するということでしょうか。そういうふうに私は考えたんです。慰め、リフレッシングは息の回復だそうです。で、恩恵期間が終了すると、我々ちょっとしかこう残ってないこの、霊なんですけれども、後の雨によって我々はもし神様の祝福を受けるならば聖霊で満たされますが、一方神に仕えるもの、自分に仕える、自分に仕えるものは神の御霊が完全に取り除かれるっていうんです。今はまだクリスチャンじゃない人でも聖霊の抑制があります、あって良心というものがありますが、それが全く取り除かれるっていうんですね。悪人の上に置かれていた抑制が取り除かれ、サタンは最後まで悔い改めないものを完全に支配するっていう状態になるんです。ですからこの恩恵期間を境にアダムに与えられた息が完全に回復される人と全くそれを失う人がはっきりしてくるんです。この聖霊というのはニコデモにイエス様がおっしゃったように風のようにこう見えないけども、吹いたら必ずその結果が現れるということを覚えたいです。必ず結果が現れるんですって。そして変化が起こるそうです。聖霊の働きのもとに我々リバイバルと改革が行われるっていうんです。もし本物の聖霊であれば我々の生活に変化が行われるというんですね。改革はこれレビュー&ヘラルドですけども、改革は再組織、立て直しを意味し、考えや意見、習慣や行動に起こる変化ですと書いてあります。我々はその神様の働きを前進させるために聖霊がどうしても必要なんです。そして宇宙もそれを待っています。前天は人間の働きと協力しようと待っている。それは人間がどんなものになれるかということを世界に示すためであり、まさに滅びようとしている人間を救うために、神と一体になればどんなことができるかを表すためである。自己を忘れて心の中に聖霊が働く余地を与え、神に全く献身した生涯を送る者の有用さには限りがない。身も魂も精神も神の働きに捧げる者は皆絶えず肉体と知能と霊の力を新たに受ける。天の無尽蔵な資源が自由になるのである。キリストはご自身の霊の息、すなわちご自身の命をお与えになる。そして聖霊は最高の力を持って頭と心に働く。その時自分の誤った先入観、品性の欠陥、薄い信仰から不可能と思っていた勝利を恵みの力によって獲得できる。あるんですね。もう一つこのような引用文があります。希望月刊の377ページからですが、心と体と魂を神に捧げる者は誰でも体力と知力の新しい賜物を絶えず受けるであろう。天の尽きることのない補給は彼らの思いのままに与えられる。キリストは彼らにご自身の霊の息吹、すなわちご自身の命をお与えになる。聖霊は心と思いに働くためにその最高の能力を注がれる。神の恵みは彼らの能力を幾倍にも大きくし、神の性質のあらゆる完全さが旧霊の働きにおいて彼らの助けとして与えられる。キリストとの協力によって彼らはキリストのうちにあって完全であり、人間的な弱さのうちにあっても全能者の行為をなすことができる。これは励ましであります。我々が弱くても、人間の弱さのうちにあっても全能者の行為をなすことができるというんですね。求めをそうすれば与えられるであろうという有名な言葉、ルカ11章にありますけれども、13章にこのように締めくくられているんです。
このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくるものに聖霊を下さらないことがあろうかって、これいろんなことに我々求めをそうすれば与えられるであろうって使いますが、イエス様は聖霊を求めなさいということに使われた言葉だったんです。最後に私たちエゼキエル37章の幻を見たいんですけども、我々が枯れた骨であるということを覚えたいんです。その前に確認したいんです。我々ラオデキアの教会と言われてますが、このエゼキエル見る前にラオデキアをちょっと見てみたいと思います。黙示録3章の17節に、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。肉体は生きていても我々霊的に非常にも瀕死の状態であるということを覚えていただきたいんです。生きているからといって安心できないんです。そしてエゼキエル37章を開いて、最後に皆さんと一緒に読みたいと思います。神様の無から有を作られる力を改めて味わい知りたいと思います。エゼキエル37の一節からお読みいたします。スタディバイブルをお持ちの方は旧約聖書の1126ページです。普通の口語訳聖書をお持ちの方は旧約聖書の1202ページです。エゼキエル書37の一節からお読みいたします。皆さんも一緒にお読みください。はい、エゼキエル37の一節から14節まで読みたいと思います。3、はい、主の手が私に臨み、主は私を主の霊に満たして出て行かせ、谷の中に私を置かれた。そこには骨が満ちていた。彼は私に谷の周囲を行き巡らせた。見よ、谷の面には甚だ多くの骨があり、皆痛く枯れていた。彼は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるのか。私は答えた。主なる神よ、あなたがご存知です。彼はまた私に言われた。これらの骨に予言して言え。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。主なる神はこれらの骨にこう言われる。見よ、私はあなた方のうちに息を入れてあなた方を生かす。私はあなた方の上に筋を与え、肉を生じさせ、皮で覆い、あなた方のうちに息を与えて生かす。そこであなた方は私が主であることを悟る。私は命じられたように予言したが、私が予言したとき声があった。見よ、動く音があり、骨と骨が集まって相連なった。私が見ていると、その上に筋ができ、肉が生じ、皮がこれを覆ったが、息はその中にはなかった。時に彼は私に言われた。人の子よ、息に予言せよ。息に予言して言え。主なる神はこう言われる。見よ、息を四方から吹いてきて、この殺された者たちの上に吹き、彼らを生かせ。そこで私が命じられたように予言すると、息はこれに入った。すると彼らは生き、その足で立ち、甚だ大いなる群衆となった。そこで彼は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。見よ、彼らは言う。我々の骨は枯れ、 我々の望みは尽き、我々は耐え果てると。それゆえ彼らに予言して言え、主なる神はこう言われる。我が民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方を墓から取り上げてイスラエルの地に入らせる。我が民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方をその墓から取り上げるとき、あなた方は私が主であるかと悟る。私が我が霊をあなた方のうちに置いて、あなた方を生かし、あなた方をその地に安住させるとき、あなた方は主なる私がこれを言い、これを行ったことを悟ると主は言われる。ただ骨が集まり、肉が集まり、筋があって皮があるだけではまだ生きたものではないんです。ただ我々が肉体的に生きているだけでは、我々はまだイスラエルの地に安住しているわけではないんです。神の息が必要なんです。聖霊が必要なんです。アダムにはそれが与えられていたが、私たちには非常にそれが弱い状態なんです。ですからそれを得るように求めなければなりません。自分のためにそれを得るように、そして自分のためだけではなく、その力を帯びて大いなる叫びをして、世界中の方々に福音を述べ伝える働きをする必要があるんです。全世界のためではなく、宇宙のためにそうしなければならないんです。我々は酔っ払っている人が、私は酔っ払ってないというのと似たように、死んでいると思っていないんです。聖霊が非常に欠けているんです。ですから霊を求めなければなりません。皆様に祝福がありますようにお祈りいたします。
ありがとうございました。それで終わりの賛美歌499番です。499番を賛美しましょう。どうぞお立ちください。
します。万物をお作りになり、人間に命を与えてくださいました創造主なる神様、今あなたは枯れた骨である我々に肉体ばかりでなく霊の命をも回復させようとしてくださることを心から感謝いたします。この創造の記念日安息日に回復のことを思い出させてくださり心から感謝いたします。私たちあなたの御心を悲しませ、まだ自我によって支配されわがままな心によってあなたの御心を悲しませていることをお許しください。我々の汚れと恥と弱さをお許しください。我々にはあなたの霊が必要であります。我々から罪を取り除き霊で満たしてください。あなたの栄光のためにそうなさってください。この場にいらっしゃいます一人一人の上にあなたの約束が成就されますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。